旧約聖書ダニエル書6章1節、ダレイオスは全国に任期を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思う。彼はまた彼らにダニエルを含む3人の大臣を置いた。これは大使たちがこの3人に報告を行い、王が損害を被らないようにするためである。さて、このダニエルは他の大臣や大使よりも際立って秀でている。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこでは彼を任命して全国を治めさせようと思う。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたが、何の口実も欠点も見つけられなかった。彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったので、そこでこの人たちは言う。我々はこのダニエルを訴えるためのいかなる口実も見つけられない。彼の神の律法のことで見つけるしかない。それでこの大臣と大使たちは王のもとに押しかけてきて、こう言う。ダレオス王よ、永遠に生きられますように。王よ、国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し断固たる禁令を出していただくことに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、いかなる神にでも人にでもあなた以外に祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれる。王よ、今その禁令を制定し変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシアの法律としてください。そこでダレオス王はその禁令の文書に署名した。ダニエルはその文書に署名されたことを知って自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように日に3度ひざまずき、自分の神の前に乗って感謝を捧げていた。私のここだけにしておきます。ダニエル書、以前にもですね、子どもたちと一緒に扱った箇所ではありますけども、もう一度新しい気持ちでですね、この6章を味わっていきたいと願っています。ダニエル書はですね、かなり長い書であり、そこには4人の王様が登場をしています。最初は先週見ましたネブカドネザル王、このオビロンの王様です。ダニエルたちが補修の民となってユダの国からですね連れてこられた時の王様ということになります。続いてペルシャッツァル王、この人はネブカドネザルの娘を母としています。5章2節にはですね、父ネブカドネザルと書いてありますが、祖先といいますかですね、おじいちゃんに当たるような人だよという意味でですね書かれています。ダニエルはバビロンのこの2人の王様のもとでまず、活躍した、活動をしました。そしてこのペルシャッツァル王が殺されたのうちは、メディア人のダレオスが王様となって国を引き継いでいく。それが5章30から31節に記されている。それ4人目はペルシャの王のキュロス、前の翻訳ではクロス王ということで私たち馴染みがあるかもしれませんが、キュロス王、この方のお名前は1章の21節と10章1節に登場しています。ダニエルは王の宮殿にいて、この4人の王様の治世の下で活躍をした人ということになります。で、今日用意したこの6章はこのダレオス王の時に起きた事件ということになります。ダニエルが主を礼拝して祈ったことで罪に定められて死し、ライオンのいる穴に落とされるという事件です。私たちから今思うとですね、ライオンがいる穴にですね落とされる、ずいぶん残酷な残虐な行為と思いますけれども、当時ライオンは犯罪した、その犯した人を処刑するために穴で飼われるということがあったようです。さて、今日の箇所にはですね、6章、大きく分けて3人の登場人物がいます。1人目は当然ダニエル、そしてダニエルを用いたダレオス王、そして3人目は1人ではなくてあるグループの人たちです。 ダニエルを邪魔に思い、ダニエルを失脚させたいと憎んでいる大臣と大使たちという。この時ダニエルはレブカドネザル、そしてペルシャッタ王に仕えてきた後でこのダレオス王に仕えるということになります。ペルシャッタ王の時に本当に大きくこう用いられていたダニエルをこのダレオスにですね信頼して用いています。6章の1節から3節には、全国に120名の大使を任命して、この人たちの上にですねダニエルを含む3人の大臣を置いたと。でダニエルは王に次ぐ3番目の地位としてですね、どの大臣よりも上にいたということは、この6章1節に至るまでの箇所を丁寧に読むと分かります。3節を読みましたら、王がこのダニエルのうちにはですね優れた霊が宿っているということを認めて、ダニエルを誰よりも信頼していて全国を治めさせたということが分かります。16節になりますと、ダレオスはお前がいつも仕えている神はと発言をしています。また死なを落とされたその翌日にはですね、王自らダニエルに向かって、生ける神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神はお前を救うことができたか、こんなふうに声をかけています。こちら20節です。ダレオス王はですね、ダニエルがイスラエルの神主だけを信じて神に仕えているということを知っていたはずです。知っていました。で確かにダニエルはですね、このダニエル書の一章でネブカドネザル王に仕えたこの最初の時から主だけを信じていると、主に仕えているということを自らこう明らかにしてきました。でこれらの箇所の言葉を見ますと、ダレオス王もダニエルが主を信じていることを知っていたのだなということが分かります。そしてその結果としてダニエルには優れた霊が宿っているとですね、こう賢いとか優秀だということでなく、優れた霊が宿っていると、このダレオス王は大なりにですね理解していたのだろうと思います。王たちが一人目二人目と変わっていっても、信頼され続けて用いられた、しかも外国人のダニエルの姿がこれまでのところにあったということがわかります。しかし外国人、それも初めにバビロンとの戦いに敗れた、負けた国からこう連れてこられてバビロン帝国で、そして今メディア人に仕えているユダヤ人、ユダから来たダニエルが高い地位にいるということをよく思わなかった。なんとかしてダニエルを失脚させたいと考える人たちがいた。優秀であり、三人もの王に信頼されているダニエルを妬ましく思っていたのでしょう。6章4節をもう一度読みます。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたが、何の口実も欠点も見つけられなかった。彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったのであるです、ね、彼ら大臣や大使はですね、ダニエルを失脚させたいと何とかしてダニエルを訴えようとしたけれども、このダニエルには何の落ち度もなく忠実に王に仕えていて、怠慢もなければ欠点もなかった、認めることができなかった、こうして言葉を変えながらですね繰り返して語ることによって、ダニエルが本当に誠実に忠実に王に仕えていたということを聖書は教えてくれます。で5節になりますと、今度は彼らがですね悪意を持ってダニエルを失脚させようとすることが記されます。5節、そこでこの人たちは言った、我々はこのダニエルを訴えるための いかなる口実も見つけられない。彼の神の律法のことで見つけるしかない、ね、訴えることができない。ダニエルが正しくて忠実に行っているなら、ダニエルのその行動は正しくないようにしてしまえというわけです。彼の神の律法のことで見つけるしかない。悪巧みが始まりました。彼らはみんなでですね、結託して王を騙すわけです。彼らは知っています。ダニエルが毎日イスラエルの神に祈っていることを知っています。そこで彼らは王のためにですね、必要で大切なことを皆で一致をして決めました。それは王以外を崇めないように、王以外に祈り願うことがないように、そんなことはしていきたい、そういう決めを出すようにと、まあ、願い出る、提案したわけです。そしてその禁令を破った者は獅子の穴に投げ込まれる。誰でも例外なくです。彼らの狙いは最初から最後までダニエルです。ダニエル僧はこの大臣や大使たちのこともある程度信頼していたんでしょう。彼らが王のためにとこう願い出たので、彼らの言う通りにですね、この禁令を制定して署名をしました。署名をするということはですね、とても重要なことです。でこのあと十節がですね、文字で読みますが、少し分かりにくい6章での言葉かなと思いました。十節、ダニエルはその文書に署名されたことを知って自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように日に3度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた、ね、ダニエルは禁令が制定されて、しかも王が署名された、この禁令が確実なものになったことを知りました。署名があります。この禁令はもう絶対に守られなければならない。それならばダニエルがこのまで毎日欠かすことなく行ってきた主を礼拝し祈ることができなくなるということです。しかし十節は最初に知って、そのことを知ったダニエルはまず自分の家に帰り、そして以前と変わらない祈りを主に捧げるのです。主に祈るということはダレオス王以外の存在に祈っていることです。獅子の穴に投げ込まれるということが決定します。しかし十節は知って帰ったと、禁令を知った上でダニエルが家に帰り祈ったということを一つのこととして記すんです。ここに禁令を知って悩む様子もありません。むしろその祈りは誰が見ても明らかなほどに主に祈っている祈りです。ダニエルを罠にかけて処刑されるようにと仕向けた人たちは11節でダニエルのところに押しかけてきて、そしてダニエルが哀願の祈りをしているということを見つけます。彼らはダニエルが祈っているそのことを見つけると、直ちに王の前に出かけていき、まずこの禁令が確かである、王自身に確認をさせます。その上でダニエルが主に祈っていることを訴えるのです。12節、そこで彼らは王の前に進めて王の禁令についていった。王よ、王は今から30日間いかなる神にでも人にでも あなた以外に祈願する者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令に署名されたのではありませんか。王は答え、取り消しのできないメディアとペルシャの法律がそうであるように、そのことは確かである。王は禁令は確かに制定され、自分が署名したその通りだと答えます。13節。そこで彼らは王に告げた。王よ、ユダからの捕虜の一人ダニエルは、あなたとご署名になった禁令を無視して、日に3度、自分勝手な祈願をしております。で、13節はですね、12節から続くこの2つの節は、彼らは本当にですね、いやらしい、そんな訴えを記しています。王に金利は確かですよねと確認をさせた上で、日に3度、自分勝手な祈願をしています。主に祈っているとかですね、ユダの神に祈っているというのではなく、自分勝手な祈願と言っています。誰様子をではなく、ダニエルは自分勝手に金利を破って祈っていると、こう言ってるんです。それも、日に3度も祈っていると言っています。王の禁令を激しく破っている、王に敵対している人です、そんな表現です。14節以降になりますと、王はですね、このダニエルを救おう、助け出そうと、こう一日中手を尽くすのですが、彼らは王のもとにもう一度仕掛けてきます。王自身が王の定めた禁令を破ることなど絶対にしてはいけないことだと王に迫る。王は彼らを説得する方法もなく、ダニエルを救い助け出す方法も見つけることができないので、16節になりますと、その獅子の穴にダニエルを投げ込ませます。しかしその時、王は、お前がいつも仕えている神がお前をお救いになるようにと声をかけます。それどころかその後、一晩中、そばめも召し寄せない、眠ることもしないで断食をしていた、ダニエルの身を案じていた、王なりの祈りの時間というようなものを持っていたのでしょう。そして日が明けると、直ちに王は自分から獅子の穴のところに出かけて、ダニエルに声をかけます。19節、王は夜明けに日が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った、ね、この急いで行ったっていうのは、王様がですね、王の威厳や立場に関係なく自分からですね、ダニエルのために行動しているその様子を表しています。ですね、部下を連れて部下に先導させてとか、そんなんではなくて、王がこうですね、部屋から出てきてダニエルのところへ走っていく。新約聖書の福音書、十字架で処刑されたイエス様が墓に葬られた3日目、安息日の夜が明けると、その墓の蓋となっている石を取り除く方法も何も持たないまま、そして日が昇るか昇らないかというほどの早朝にお墓に駆けつけていったあの女性たちを私は思い起こします。愛の行動、相手を思う行動がここにあります。誰をするにも見られます。ダニエルを失脚させたい、失脚させようと策略をして、自分のためにだけ行動している人たちとは全く違います。20節では、ダニエルが仕えている神はお前を救うことができたかと問いかける。誰をそうです。ダニエルその時最初に王に敬意を表す言葉で答えてから、神の使いが守ってくれたことを語ります。21節、するとダニエルは王に語った。王よ、永遠に生きられますようにね。王が制定した禁令は決して 変更はできないと承知ください。王様はですね、まるでこう脅迫するかのごとく言葉をかけて、王様に語りかけていたの大臣大使たちの言葉とは全く違う言葉を返していくダニエルです。自分が間違ったことをしていないのに、獅子の穴に投げ込まれたというのに、そのことを抗議したり弁明するのではなく、王に声をかけられました。王に敬意の言葉を返して王への敬意を表していく、まあ、どこまでも謙遜なダニエルの姿がここにあります。ハナザニーが犯罪をした人が処刑されるべき獅子の穴で一晩中守られたのは、自分に罪がなく潔白だからです。改めて王様に答えるダニエルです。そして王様に対して何も悪いことはしていないのですと初めて答えます。獅子の穴に投げ込まれる前にはこのような発言をしなかったダニエルでした。23節にはダニエルには何の傷もなかったと記されています。特別であったということがわかります。この後ダニエルを罠にかけ王様さえも欺こうとした人たちがこの同じ獅子の穴に投げ込まれると、穴の底に達しないうちに獅子は彼らをことごとく噛み砕いたとこうありますから、一晩中何の危害も加えられなかったのが特別の意味も特別であったということを聖書は教えてくれます。しかしこの23節はこの言葉が大切です。彼が神に信頼していたからである。このことが大事なんです。先ほど6章の中で10節が少し分かりにくい、そう私も感じるということをお話ししました。なぜダニエルは訴えられるかもしれない禁令のことを知って、いやいやこれは明らかにですね、自分を陥れようとする大臣や大使たちの企みだと分かっていたはずなのに祈ったのか、これが10節の分かりにくいと私が感じたところです。いつものように祈ること、そうすれば捕らえられ死の穴に投げ込まれると分かっていたはずなのに、そのことにこの日ダニエルは悩むことは迷うことはなかったのでしょうか。10節に大切な言葉が3つあると受け止めました。1つはエルサレムの方に窓が開いていた、そして以前からしていたように、そして感謝を捧げていた。実節をよく読むとこの3つが大切な言葉であると、そう分かりました。まず感謝を捧げていた。十節の祈りはダニエルが禁令のことを知って困ってしまって助けを求める祈りを始めたということではないと教えています。ダニエルの祈りは主への感謝の祈りです。困った事態が起きているはずのダニエルです。しかしダニエルの祈りは、主への感謝に始まるのです。考えてみました、自分自身のこと、そして皆さん、あなたはどうでしょう。感謝の祈りというのをどのような時に、どのような場面で祈っておられるか、祈ってこられたでしょうか。願っていたことが答えられた、実現をした、問題が解決をした、そんな時に祈るでしょう。その時の感謝の祈りも確かに主への感謝です。正しい祈りです。しかし毎日変わることなく主への感謝を心から祈るということが、主に信頼し主を信じている者には祈れるということがあります。今日もこうして祈れる、祈ることができる、それはそのまま感謝の祈りになるはずです。これが感謝を捧げていたというダニエルの姿、祈りです。次に以前からしていたよ、 まあ、日に三度というのは当時の祈り方です。新約聖書、先ほどお墓の話をしましたが、ペテロたちがペンテコステ、聖霊がこの地上にと下ったその後も午後3時の祈りのために宮に登っていったというのは使徒の働きの3章にあります。以前と変わらない祈りを捧げようと行動していたペテロとヨハネ2人の姿がそこにあります。同じように当時の祈り、礼拝の形として日に3度祈ってきたダニエルなんです。大切なのはこれまでも祈ってきた、そして問題が起きた今も以前と同じように祈るダニエルの姿というのが大切です。ダニエルが大切にして守ったのは自分の命や地位ではなく主に信頼することです。今までどうぞ今も信頼して祈るのです。でもこの祈りはマンネリ化してしまったような祈りではなく毎日のことだからと形ばかりの心のない祈りではありません。問題が起きこれから自分の命危険があると明らかに分かっていても弁明や敵を打ち破ることに心を向けるのではなく、まず変わらない主への信頼の心で以前からしていた通りにこの時も今も祈るのです。変わらない祈りをすることがダニエルには大切であり、ダニエルの信仰です。それは私たちにも強いものです。三つ目はエルサレムの方に窓が開いていた。ダニエルは戦いに敗れた後ですね、国が保守の民の一人として少年の頃にですね、この遠い国へと連れてこられました。ですから彼は故郷であり神が住まいとされる宮のあるエルサレムの方を向いていつも祈ってきたんです。でもここではその形を表しているわけではありません。エルサレムの方に窓が開いていたとはダニエルと神様との関係がこの時もしっかりと結ばれていたことを表しています。窓が開き誰も邪魔することはできず、どんな禁令もダニエルの祈りを妨げること、ダニエルの感謝の祈りが妨げられることはなく主に届いているということを祈るダニエルと主が使徒が深く結ばれていることをこの開いている窓は示しているのです。少し分かりにくいという実説には大切なことがこのようにあります。覚えておきたいと思います。結びの言葉にします。禁令が出たからそれに何か対処する、いつもと違うことを試みるのではなく、ダニエルは苦境に立たされた今だからこそ、この時だからこそ、いつもと同じ以前と変わらない心と態度で主だけを信頼して祈ることを大切にして優先させました。その祈りのために実際には死の穴に投げ込まれるという事態になりましたが、変わらない感謝の祈りと主に信頼したことでダニエルの命は守られました。ダニエルを陥れようとした人たちは自分たちが準備した獅子の穴に投げ込まれるという裁きを自分で自分の身に招いた。ダニエルは何も変わったことはしていません。以前と変わらない主だけを信頼して感謝の祈りを捧げただけです。私たちも困難にぶつかったとき焦って何かをする前に主が私の祈りを聞いてくださっているということを信じ、いつもと同じ心で感謝の祈りから始まる祈りを捧げることを一番大切にし一番最初にしていきたいと思います。私は祈れるだろうかと考えました。問題にぶつかる前から苦境に立たされる前から変わらない心で仕事に祈っていなければ 主に信頼していなければ祈ることはできないでしょう。もう一度日々の自分の感謝の祈りについて吟味して、そして仕事に朝ごとに祈っていきたいと、そう思わされています。御言葉に応答してお祈りをさせていただきます。祈ります。万物を創造された主よ、新しいを作られた主よ、あなたのお名前を賛美します。豊かさのためにあなたを忘れ、あなたに信頼することを忘れてしまうことがありませんよ。地位や名誉のために高慢になってしまい、自分を見失ってしまうことがありませんよ。いつもそれが喜びの時も、それが悲しみに打ちひしがれる時があったとしても、いつもあなたに信頼し、変わらない心であなたに祈り、あなたに感謝することを大切にできますように。問題があるとないと変わらない心で、いつも誠実に切実に祈れますように。祈る心が私に与えられていることを感謝します。祈る言葉が見つからないような時も、うめきあなたに祈ることができますように。どうぞ聖霊様、どうぞ私たちがあなたに導かれて主に祈るものとしてください。愛する家族と、愛する教会の神の家族と共にあなたに信頼し、あなたの御言葉に従って歩み続けて、あなたに渇きを潤されていくことを信じ期待しています。あなたのことを一番に喜び、あなたに感謝賛美の声を上げていきます。イエス様、あなたを愛しています。この拙い小さな祈りを私たちの救い主、私の救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらくご一緒に祈っていきましょう。